聖書を拝読いたします。本日の箇所はサムエル記第2 7章の1節から17節までをお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書534ページ、第2版をお持ちの方は旧約聖書489ページにございます。サムエル記第2 7章の1節から17節までお読みいたします。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、あなたのしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き登った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命したところのことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座と王座を特殊へまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらのすべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。以上でございます。ダビデの契約と対しまして、横谷渉先生から説教をいただきます。
それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたが御前に招いてくださり、あなたに礼拝を捧げることが許されていることを、またあなたが喜んで私たちの礼拝を受け取ってくださることを信じてありがとうございます。今日この場所に集えない方もおられますけれども、主がどうかそれぞれの場にあって力を与えてくださり、また来週には顔を合わすことができるようにあなたが導いてください。また来週ソンクランを迎えますので、日本に帰られたり、あるいは外国に旅行に出かけられたりされる方も多くおられます。主がどうかそれぞれの旅路を豊かに祝福してくださるようにお願いします。私たちは人生の途上でこうしてひとときの間バンコクに出会い、またバンコクで集まり、神の家族とされた者として交わりを持つ群れです。主よ、私たちはあなたにある家族ですから、どうか主よ、あなたがいつも私たちの中心にいてください。大聖書福音教会はあなたの教会ですから、どうかあなたがこれからも主となってください。あなたご自身が導いていってくださるように心からお願いをいたします。このようにたくさんの方が礼拝に集うことになり、また多くの奉仕者を主が備えてくださり、また本当にこの地域にあってこのような場所をあなたが備えてくださり、すべての必要をあなたが満たし、あなたが背負い、あなたが私たちを養っていってくださってきたことを本当にありがとうございます。どうかこれからの教会の歩み、すべてをあなたの御手に委ねます。またこの教会に集うお一人お一人のその人生の歩みを、主よ、あなたの大きな御手に委ねます。どうか困難の中にある巨大姉妹、明日からの歩みに恐れを抱いている巨大姉妹、お一人お一人のその人生の最中に、主よ、ただ中にあなたがご臨在くださって、どうか力を与え、何よりも神様が共におられるその平安で満たしてくださるように、そして来週再来週出会う時に、どうか神様の皆をさらに崇めるものとならしめてくださるように心からお願いいたします。今から御言葉を神様語らせていただきます。どうか主が清めて、今日あなたを礼拝しに来られたお一人お一人にあなたが語りたいと願っておられることを語らせてくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。本日の説教のタイトルはダビデ契約としました。ご存知の方も多いかもしれませんが、この7章ですね、第2サムエル記の7章はいわゆるダビデ契約と言われていて、聖書においては非常に重要な神様の約束が記されている箇所になります。今日はその前半部分ですね、来週そのダビデの応答の部分をご一緒に見ていきたいと思いますが、聖書の中にはですね、重要な契約っていうのがいくつかあるわけですけども、有名なところを言うとですね、最初の契約はそのアブラハム契約と呼ばれています。神様がイスラエルのその先祖であるアブラハムさんをですね、召す時にですね、あなたがこの地をですね、立って出ていくならば、私はあなたを祝福し大いなる国民としようっていうのが、これがアブラハムに対して神様が約束されたその約束であるわけですね。そして2つ目に有名なところを言うと、今度はモーセを通して神様が与えられたシナイ契約と呼ばれている契約であります。 40年のアラノの生活の中で、神様もう一度ですね約束されたのがモアブ契約って言われていますけども、シナイ契約とモアブ契約っていうのは、まあ、いとこみたいな関係でほぼ内容は同じ内容ですね。でこれはシナイの山、シナイ山のところで神様がモーセを通してイスラエルの民に与えられた約束であります。この後少しその場所も見たいと思いますが、そしてその後もう一度イスラエルの民に神様が約束された約束がこのダビデ契約になるわけです。アブラハム契約、そしてシナイ契約、そしてダビデの契約、ダビデと結ばれた契約ですね。こうして神様のこの人類に対するこの約束がイスラエルを中心に一つ一つですねこの更新されていくんですね。前の約束が保護になるわけじゃなくてですね、そこがこのリニューアルされる、その更新されていくわけですね。そして私たちはイエス・キリストによる新しい契約に預かるわけですね。アブラハム契約、シナイ契約、そしてダビデ契約、その先にイエス・キリストによる新しい契約の中に私たちは入れられている。こういうふうに旧約聖書、また新約聖書全体を見るときにですね、神様はその場面その場面で一つ一つこの大事な約束をですね人類に対してしておられる。今日はそのダビデ契約についてご一緒に見ていきたいと思います。今日も3つのことをここからお分かちしたいと思います。今日の聖書の箇所を読む中でちょっと内容を言いますとですね、王が自分の家に住みというこの王はダビデのことですね。主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時、ダビデはいろいろ苦しみましたね。サウル王に命を狙われて外国を逃げ回らなくてはならないようなそういう経験をし、そしてそういう苦労の末ついにイスラエルの王様となってですね、そして宿敵フィリシテ人を打ち破ることができた、そしてこの立派な王宮も建てることができた、エルサレムという堅固なその場所に都を定めることもできた。そして前回見たのは主の箱、契約の箱をそのエルサレムの町に運び込むこともできた。そのようにしてやっとですねこのダビデはこの人生の中でほっとこの一息つくようなそういう時を迎えた時に彼はこう言うわけですね。2節ご一緒にお読みしましょうか。2節3、はい、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中にとどまっています。直接言っていませんが、ここでダビデはこの自分がですねこんなに立派な家に住んでいる、そしてここまで神様がこんなにもよくしてくださった、それにもかかわらず神様はこの天幕の中に住んでいるのはちょっとおかしいと違うかということでですね、もう神様のために自分よりも立派なですね家を建ててあげたいっていうふうに思うわけです。ここに、まあ、ダビデの素晴らしいなと思うところがありますね。私たちはどうでしょうか。苦しい時は神様神様ってこう祈るんですけども、でも神様がそのことを解決してもらった時ですね、神様に何かしてあげたいって思うでしょうか。それとも平安になるとですねもう神様のことを忘れてですねこの世の楽しみであったり自分の喜びを求めてしまうようなそういう傾向があるのではないでしょうか。ここにダビデの素晴らしいところ、本当に人生の苦難を乗り越えたその時にですね彼が願ったこと、それは自分の楽しみや自分の喜びではなくて主のために何かしたい、こんなにもよくしてくださった神様のために何か恩返しがしたいというそういう熱い愛の思いですね。それでダビデが願うわけです。でナタンさんがこの相談する預言者ナタンというのはこの王宮におそらく一緒にいた王宮付きの預言者だったと言われていますけども、このナタンさんに相談したらナタンさん、いいんじゃないですかとこう安易に答えるわけですね。主があなたと共におられるのですから、 まあ、内容もダビデは私利私欲ではなくてですね、神様のことを愛して思ってやろうとしていることですから、まあ、ナタンとしては大賛成するわけですね。いいんじゃないですか。しかし5節にあるように、神様はそのよう預言者ナタンに語られ、そして私のしもべダビデに言いなさいとここで言うわけです。ちょっとこれ以上詳しく見るのはやめますけども、ここで神様が答えられた答えを、まあ、簡単に言うとですね、この神様のために家を建てたいんだというこのダビデの願いはここで拒否されたということを聖書は教えています。ね、あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのかと神様はここで語るわけですね。第一歴代史の17章、お開きにならなくても結構ですが、同じ記事を書いているその17章の4節ではもっとはっきりと神様の答えがありますね。その世のことである次のような神の言葉がナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え、主はこうおせられる、あなたは私のために住む家を建ててはならないと神様は答えられたというふうに歴代史の方では記されていますね。つまりダビデは神様のためにと思って願った、しかし神様からはノーという答えがあったということですね。しかし神様のその答えはノーでは終わらだけでは終わらなかったわけです。このあと神様は、今から少し深く学んでいきますダビデ契約と言われる思いもよらない素晴らしい神様の祝福の約束をダビデにしてくださるわけです。簡単に言うとですね、ダビデが神様のために家を建てたいという願いは退けられたんですけども、でも代わりに私があなたのために永遠に続く家を建てますよというふうに神様が約束してくださったっていうことですね。これがこの神様の返事の内容であるわけです。今日ここからまず第一に覚えたいのはですね、私たちも神様の前にですね祈り願いを求めることがあるわけですけれども、でもその時それに神様がノーって言われることもあるんだっていうことですね。私たちは神様のためによかったってこういうことをしたいと思う、でも神様からはそれに対して、ダメだというふうに、その道を閉ざされることがあるんだということです。しかしそれはこの時ぜひ思い出してほしいのはこの箇所なんですけども、神様にはもっと素晴らしい計画があるということですね。神様がノーと答えられる時には、私たちが思いもよらない大きなもっといい神様のご計画が背後にあるから、神様は私たちの祈りを答えてくださらないんだということです。よろしいでしょうか。今日まず第一に聖書から私たちは覚えたいのは、神様は私たちの願い通りに何でも答えてくださるわけではなくて、時にはノーと答えることがある。でも神様はその時私たちが思う以上の祝福の計画を用意しておられるんだということをぜひ私たちは覚えたいし、また信じていきたいんですね。せっかく神様のためにこういうことをしようと思ったのに、神様その道を閉ざされた、なぜですかと落ち込むかもしれないですけども、その時ぜひ、あ、でも神様には神様のご計画があり、それは自分が思うよりもきっと素晴らしいに違いないということをですね、ぜひ信じていきたいんですね。第2にこのダビデ契約そのものについて見ていきたいと思います。ここで少しですね、シナイ契約、これまでの契約をちょっと復習しておきたいと思います。お開きになれる方ぜひ開いていただけたらいいんですけども、出エジプト記の19章というところ開いてみてください。出エジプト記っていうのは旧約聖書の最初の方ですね。創世記の次が出エジプト記でなりますけども、第3版の聖書の方は128ページ、 第2版の聖書の方は117ページから118ページになります。出エジプト記の19章というところ、ちょっと開ける方はお開きください。よろしいでしょうか。午後になるとちょっと眠たくなってきますので、ね、少し目を覚ましていただく意味でも、開いていただけたらと思います。使徒の働きの19章の1節から6節までをお読みします。聞いててください。エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げよう。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。エジプトで奴隷として苦しんでいたイスラエルの民が神様のその全能の御腕によって、具体的にはモーセの導きによってエジプトを出ることができた。これが出エジプトという意味ですね。そしてこの市内の荒野にまでたどり着いたということですね。奴隷から救われて、そしてこの荒野までやってきたわけです。そこで主は5節と6節でこういうわけです。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となり、全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。主は市内の荒野でモーセを通してイスラエルに約束された市内契約の、中心的な内容ですね。それはもしあなたが私の命令を守るなら、私の契約を守るなら、あなた方は私の聖なる国民となる、私の神様の宝となるされるということですね。これがこれまでのダビデ契約に至るまでのですね、神様の約束だったわけです。そして今日この7章でその契約が更新されるわけですね。ダビデを通して神様は約束を、これまでの約束からさらに一歩進んだ約束へと更新してくださるわけですね。よろしいですか。サムエル記にちょっと戻っていただいて、神様はここで、新しい約束をくださるわけです。それは一体、何が違うのかっていうところをですね、一緒にまず見ていきたいと思いますが、13節ご一緒に声出して読みたいと思います。よろしいでしょうか。13節サムエル記第2の7章13節ですね。よろしいでしょうか。3はい、彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。ダビデが神のために家を建てるのではなくて、ダビデから生まれ出るその子孫が主のための家を建てるんだということをここで神様が予言します。その後ですね、重要なのが、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てるということですね。つまりダビデのための家っていうのは、この建物の家ではなくて、ダビデのその王朝という意味ですね。ダビデ王国を私は永遠に固く建てますよとここで約束するわけです。そして14節と15節が語られた後、16節でもう一度同じことを神様は繰り返します。16節もご一緒にお見せしましょう。3はい、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。とこしえという言葉が13節16節で3度繰り返されていますね。同じことを繰り返し繰り返し神様は語るわけです。これまでは違ったんです。これまでは神様が が私の約束を守るんだったらあなた方を聖なる国民としようっていう約束だったわけです。しかしここでダビデに対して神様が語られたことは、それは永遠に変わらないっていう約束だったわけですね。で、なんで永遠に変わらないかっていうことが、この13と16節の間にある14、15に記されているわけです。どうして神様はダビデのその王国が永遠に固く立つように、とこしえであるということを約束されたのか、その理由が14節と15節にあります。これも一緒に声に出して読みたいと思います。眠たい人は寝てていただいて結構ですから、起きてる方ぜひ読んでください。14、15、3、はい、私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。ダビデ契約とは一体何なのか、その中心がこの14、15に詰まっています。なぜ神様はダビデの王国をとこしえに守ると約束されたのか、それが今読んでくださったところに書かれています。それは一言で言うと、ダビデのことを私の子にすると約束してくださったからですよね。イスラエルの民を私の子にするって、ダビデのその子孫を私の子として扱うんだっていうことですね。これがいいですか。今日ぜひ覚えてほしいことは、ダビデ契約とは何か、これまでの契約と何が新しく変わったのか。それはこれまでは神様とイスラエルの民の関係は主人としもべの関係だったわけです。しかしここからはですね、主従の関係ではなくて父と子の関係にリニューアルされたんです。新しくされたんです。そしてそれゆえにですね、この契約は永遠に続くようになったんです。もう少し分かりやすく言いましょう。主従の関係であるならばですね、例えばですね、アルバイトをしていてですね、この朝8時から夕方の5時までですね働く、そしたらこれこれの代金を時給何百円で上げますというのは、これ主従の関係ですよね。しかしもしこの雇われた人がですね、この言われたことをですね果たさなかったとしたら、その時間全然会社に来ないし、その遊びをほうけてた会社に来ても全然仕事をせずですね遊びほうけていたとしたら、その人はクビになるわけですよね。これが主従の関係であるわけです。しかし親子の関係は全く異なるということですね。このことぜひ今日掴んでほしいんですけども、父と子の関係と主人としもべの関係は全くそこが異なるわけです。私たちにはもしですね、子供がいらっしゃる方分かるかもしれない、子供がいたとして、その子がですね自分の期待通りに育ってくれなかったとしても、自分の父親の命令を全然聞かなかったとしても、自分が願うようなその大学に入らなかったとしても、でも、もうあなたこの大学入らなかったから、もうあなたは今日から私の子でも何でもないとはならないですよね。ね、小島さん、それが父と子の関係です。これ赤の他人だったらそうなるわけです。期待してあなたをこう雇ったのにですね、全然あなたは期待通りに働かなかったし、努力もしなかった、もうあなた明日から会社来なくていいよって切り捨てることができるわけですよね、主従の関係であるなら。しかし親子の関係であるならば、そうはならないんです。その子がどんなに不出来であっても、その子がどんなに父に逆らって、お父さんの言うことは聞きたくないと言ってこの遊びほうけていたとしても、でもその子は父にとって子であり続けるんですよね。死んでもそうですね、その子は私の子であったということになるわけですよね。これが父と子の 関係です。そしてダビデ契約って何を言ってるのかというと、神様はこのイスラエルの民に対して私のもうしもべではなくて私の子としてあなたを扱うよと、ここでダビデに約束してくださったっていうことですね。分かりやすいところをちょっと開きたいと思いますが、ルカの15章ですね、ちょっと開いていただいていいですか。ルカの福音書の15章の放蕩息子の場面を一緒に見たいと思います。ルカの福音書15章は新約聖書の、147ページ、第2版の方は134ページから135ページあたりにあると思います。有名な箇所なので開かなくてもご存知の内容だと思いますが、新約聖書ルカの福音書の15章というところちょっと見ていただいていいですか。かいつまんで話しますと、ストーリー11節からこのイエス様の例え話が始まるわけですけども、ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私は財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった、この湯水のように財産を使って遊びほうけたので、放蕩息子といわゆるタイトルされる、例え話でありますが、ここでですね、お父さんのもとをこの子は離れたんですね。お父さんの期待に背いたんです。お父さんとの約束を破った、お父さんとの契約を破ってですね、この子はお父さんのところから離れて遊びほうけてしまったんですね。ところがこの財産が全部なくなった時に大きなこの飢饉が起こってですね、そしてこの食べるのにも困ることになってですね、そして当時最も蔑まれていたこの豚の世話をするようになった。でも豚が食べる餌の方が自分の食料よりもマシで思えるぐらい悲惨な生活に追い込まれたんです。そこでこの息子は気づくんです。そうだ、お父さんのとこ帰ろうって、お父さんのところだったらまだマシだっていうことですね。恥もプライドもこの捨ててですね、彼は本当に砕かれてこの父親のもとに帰るわけですけども、その時彼はこう言っているわけです。18節と19節ご一緒に声出してお読みしたいと思います。開いている方だけで結構ですが、18節と19節、ルカの15章18と19、3、はい。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。この息子にとってみれば、あの父の愛を裏切った自分はもうお父さんの子となる資格はないって考えたんです。もう僕はあのお父さんとこ戻ってもお父さんと父とこの関係にはもう戻れないだろうって、戻れるわけがない、虫が良すぎる、だから雇い人の一人にしてもらおうって帰ったんですよね。ところがお父さんは何と言ったか、20節ご一緒に読みましょうか。3、はい。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。この後もちょっと読まれるといいと思いますが、ここでお父さんはこの息子を見つけてですね、駆け寄って抱きしめて口づけを何度もしたわけです。息子は自分が予定していた通りのセリフを言います。お父さん、私は罪を犯したんで、もうあなたの子と呼ばれる資格はないんだっていうことを言うわけです。ところがお父さんはこの一番良い着物をですね、着せてですね、この宴会をするわけです。お祝いをするわけですね。そして24節、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったんだから、この物語から分かること、それは息子の方はもう自分は子と呼ばれる資格はないと諦めたわけです。父と子の関係はもうないと思ったわけです。ところがお父さんの方は全然そうじゃなかったっていうことを教えていますね。お父さんの方はこの子が自分の そばにですね、一生懸命この忠実に歩んでくれている時もそうであったように、こうして自分の信頼を裏切ってですね、背いて遊びほうけて出て行ってしまって、いつ帰ってくるかもわからなくなっても、でもお父さんにとってはこの子は自分の大事な子であることに変わりがなかったっていうことですよね。これが放蕩息子のお父さんが表している教えていることですね。つまりダビデがここで神様と父と子の関係に入れられたということは、こういうことを意味しているわけです。ダビデがこの後、またダビデの子孫がこの後ですね、どんなに父親の命に背いて父親から離れて、お父さんなんかもう知らない、神様なんかもう知らないと言って遊びほうけたとしても、違う偶像の神々に仕えたとしても、でもいいですか、今日ぜひこのことだけ忘れないでください。お父さんにとってその一人一人、ここにいるお一人お一人は大事な神の子であることに決して変わりはないんだということをぜひ覚えてください。どんなにこの後皆さんが教会を離れ、神様を離れ、もうあの時タイに行った時は教会行ってたなって思い出すような、そういう暮らしをしたとしても、いいですか、父なる神はなおその時もあなたのことを私の愛する子だと、唯一の大切な大切な尊い一人子なんだと扱ってくださるということです。これが父と子の関係が表していること、そしてダビデ契約に連なる私たちクリスチャン一人一人もまたこの神様を天のお父様と呼ぶ関係に入れられているということですね。私たち今日ぜひ掴んでほしいのは、私たちがどんなに神様から私たちの方が離れたとしても、私たちがどんなに神様に背を向けたとしても、父なる神にとってあなたは高価で尊い私の子供なんだと神様は見ておられるということです。放蕩息子はそう思わなかった。ああ、僕はこんなにお父さんのことが言ったからもうダメだと思いました。父と子と呼ばれる資格は僕にはないって思いました。でもそう思う、その本当に謙虚で砕かれた思いっていうのは大事なんですけどもね。でも今日覚えてほしいのは、お父さんはそうは決して思わないっていうことです。そうですよね、ここにいるお父さんお母さんはそうわかると思います。息子や娘がどんなに自分の期待にそぐわなかったとしても、それは自分の子であるんですよ。もうあなたは子ではないっていうふうにはならないわけですよね。愛ゆえにですね、もうそんなこと言うならもう絶縁だとかって言うかもしれないけども、でも本音の部分では決してその子を捨てたりはしませんね。これがこのダビデ契約ね、素晴らしい約束ですね。ここからダビデはまたダビデの子孫に続くこの私たちは、この神様を父と呼ぶ、そして神様は私たちを子としてくださる、そういう恵みの中に入れられるようになったわけです。ちょっと一箇所だけ聖書を見ておきますね。ヨハネの福音書開かなくても結構ですが、ヨハネの福音書の1章の12節にこうあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。これが新しい約束、新約聖書の教えですね。すなわちこの方というのはイエス様です。イエス様を信じるならば、皆このダビデ契約に預かるんです。イスラエルのためでなくても、ダビデの子孫でなくても、イエス様にあって、ダビデの子孫はイエス様ですから、イエス様を信じることで私たちはイエス様と着るんですね。そして神様の前には、私の大事な子供である神の子とされる特権を、イエス様を信じる人は皆与えられる。そしてイエス様を信じて神の子とされたならば、あなたがどんなに罪を犯したとしても、主は決してあなたを子でなくすなんてことはありえないということです。 いつまでも永遠に常しえにあなたは大事な大事な神の子であるんだということを今日ぜひですね覚えたい、信じたいと思います。もう一個だけ、最後にもう一つだけ、お話しして終わります。あ、そうですね、もう一つだけ今のところで、余分なことかもしれませんが付け加えておくと、ローマ人への手紙の8章の38節と39節でパウロという人はこう言ってますね。私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんってパウロは言うわけです。なぜか、それはイエスキリストにあるものは神の子供であるからですね。父親が子供であることを絶対に見捨てないように、神様もまた子を見捨てることは絶対にないっていうことですね。そのこと、旧新約聖書全体がですね教えているということをぜひ覚えたいと思います。最後にもう一点だけ、覚えたいのは、もう一つ大事なことがあります。それは、神様のことをされるっていうのは素晴らしい特権であり素晴らしい祝福なんですけども、でももう一つ大事なことがあるわけですが、皆さんちょっと考えてみてください。この放蕩息子さんがですね、もしですねこのお父さんのところにですね帰らなかったとしたらどうなっていたかということです。あるいはお父さんのことを離れているとき、この息子は幸せであったかどうかですね。答えは明白ですね。不幸せなんですね。いいですか。息子はですね、父親のもとを離れても子であることには変わらないんです。息子がどう感じようと、お父さんにとっては愛する子であることは決して常しえに変わらないんです。お父さんのところに帰ってこようと帰ってこまいと、その子は父にとって大事な子なんです。でもこの子が本当に神の子としての祝福に預かるのは、神のところに帰らないとその祝福には預かれないっていうことですね。お父さんのもとを離れてはこの子は神の子としての祝福に預かることはできないっていうことです。息子はその時帰ったから、お父さんの愛は全然変わらないんですけども、帰ってきたから抱きしめられて祝宴に預かることができたんですよね。もし最後までお父さんのところに帰らなかったとしたら、この子は子であることは変わらないにしても、この神の父なる神の祝福には預かることはできなかったということですね。私たちもどんなに神様から背いて離れても、神の子であることに変わりはないんです。でも私たちは父を離れるとき、その祝福を預かることができなくなるということを最後にもう一度覚えたいんですね。私たちは神様と共に、お父さんと一緒にいるときに初めてその祝福に預かるんです。今日の聖書の箇所を戻ると、神様こういうわけですね。5節6節7節こうあります。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてのと歩んできたどんなところででも、私が民イスラエルにイスラエルを牧師よと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。神様にとって家は必要ないんです。この時アラノを旅するイスラエルのこの中で神様はどこにいたのか。一緒に歩んだって書いてますね。移動式の幕屋を通して 神様はイスラエルのただ中におられたんです。昼は雲の柱、夜は火の柱となって、イスラエルの真ん中に主は共におられたではないかと、ここでダビデに主は語るわけです。さらに9節、そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、これまでのダビデの祝福、それは主が共におられた祝福ですよね。イスラエルを追い出されてですね、ペリシテの地をさまよい歩いていた時にも主は共におられたんです。だから彼は祝福されたんですよね。ですから神殿があるかどうかが大事なのではなくて、神様が一緒にいてくださるかどうかが本当に人間にとっては大事なのだということです。エルサレムにいないと神の祝福に預かれないのではなくて、どこに行っても主と共に歩むということが私たち人間にとっての本当の祝福であるということ。子供は父のもとにいるとき初めて神のその祝福に預かるんです。私たちの年間主題もそのことを教えてますね。イエス様言われました、私にとどまりなさい、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。聖書はずっと同じこと言ってますね。私にとどまりなさい、私にとどまるならあなた方は豊かなものを結ぶんです。ブドウの木を離れた枝もブドウの木の枝であることには変わらないんです。でも離れてしまってはその祝福に預かることはできない。私たちは神様の、イエス様によって神の子とされている。それは私たちの歩みがどんな歩みであっても決して失われない永遠の約束です。でも私たちは神のもとに立ち返って、ああ、神様、今日から私はもう一度あなたと一緒に歩みますと神のもとに立ち返るとき、初めてこの神の祝福に預かるんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。大事なことはですから何をするかではなくて、どこにいるのかということですね。創世記の3章でアダムとエバが神の前に罪を犯したときに主は語られましたね。あなたはどこにいるのか。本来人間というのは神のもとにいるべきなんです。父のもとに子がいるように、私たち人間は神様と一緒にあるとき初めて本当の喜びや満たしや満足や、そして喜び、感謝、満足を得るんですよね。私たちは今どこにいるのかと主が問いかけておられる、この問いかけに答えたいんです。私たちは今父なる神様のもとに立ち返っているでしょうか。お一人お一人がよく考えていただきたいと思います。私は今どこにいるか。神様のもとに、父なる神様のもとに自分はいるだろうか。子であることに変わらないです。だからどんなに罪を犯しても神様のもとに帰るならば、主は喜んで子として迎えてくださる。でも帰らないとこの祝福に預かれないんだということをぜひ忘れないで歩ませていただきたいと思います。一言になります。天のお父様、今日ダビデに与えられた素晴らしいあなたの愛の契約から、私たちもまたイエス様によってあなたの子としていただいていること、そしてその子としての特権は何があっても決して失われることのない特権であることを教えてくださってありがとうございます。どうか私たちがこの素晴らしい恵み、全能の父を私たちの父として迎えることができる、その祝福を手放すことがないように、 いつも神様、罪を犯し、道に迷い、本当に苦しむことが多いですけども、いつでもあなたのもとに立ち返ることができるように、神様、私たち一人一人をあなたが導いてください。そうです、主よ。立ち返らせてくださるのもまたあなたですから、あなたご自身の霊によって私たちを主の御前にどうか立ち返らせてください。今日ここに集ったお一人お一人が、また今日ここに来れなかったお一人お一人も含めて、一人として主をあなたから離れることなく、主にしがみついて主と共に歩むものとなしめてください。それをなさるのはあなたです。どうか主を導いてください。イエス・キリストの尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。